皆さんこんにちは、小平です。
春です。
ダンでございます。
ゲームなんとか第104回です。
はい。
この番組ゲームなんとかは、ゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれど、ゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい、お願いします。
お願いします、
今回は3人会でございます。
はい。
いやー、久々な感じがすごい、
いやー、春さんお帰りなさい。
お帰りなさい。
ちょっと海外行ってたりとか実はしてたんですけど、まああまり気にせずそれ以前にゲスト会が立て続いてて、収録が飛ぶ飛ぶみたいな、久しぶりですって感じがすごい、
春さんと僕、まあダンさんもそうなんだけど、だいたい1ヶ月ぶりぐらいに、
そうですね、
ね、話すことになりましたね。
そうそう。
まあね、今日はあのオープニングは、まあ、3人揃って話すのが久々っていうのもあるんで、
うん、
まあ、最近何してたみたいな話をできればなとは思うんですけども、
はいはい。
まあ、一応あの定型のご案内としてね、こう、うん、この番組こうオープニングトーク長いのでね、あのオープニングトーク最初にして本編と続いていくんですけども、あのいきなり本編聞きたいよっていう方は、はい、ポッドキャストアプリのエピソードの概要欄のところにチャプターを記載してますんで、そちらをご活用いただければなと思います。
はい。
というわけで3人で撮ったのがレベル100、うん、あのカンストの回以来で、
あ、そうだね、収録でいうと3月末ぐらいから、
そうそう、
なるほど、
1ヶ月ですか、ね、本当に1ヶ月空いてるよねっていう感じなんだけども、最近何してた？
それこそダンさんと収録したドラゴンズドグマはやってましたけど、うんうん、クリアしましたよ、さすがに。
おうん、そうですね。一応僕も、まあ、一周目クリアまではしたかなっていう感じですかね。
そうですね。ちなみにあれなんでしょう、小平さん始めたんでしょ
う。うん。あの、僕、ユニコーンオーバーロード終わって、
はいはいはい、
ドラゴンズドグマ行って、
うん、
ドラゴンズドグマクリアして、うん、あ、ちょっと納得いかねえな、つって。もう一周走って、
うん、
あのもう一周やってる途中にさすがにしんどくなってきたって、うん、あの今日あのサンナビ買ったっていうところ、う
ん、
なのでサンナビを始めました。ドラゴンズドグマ2周目をちょっとあの心が折れかけてますっていうところですね。
なるほどね、
うんうん、僕は最近そんな感じですよ。いや、ハルさんとかドグマ2一旦じゃもう終わって、
うん、
今何やってんの？
ユニコーンオーバーロードに戻って、
おー、なるほど、戻ってきたもんね。なるほどね。
そうそうそう、
一時中断してたんですね。
そう、ドグマにもう勢いよくわーって行っちゃって、あのユニコーン、はいはいはい、結果ちょっと置いといたんで、ユニコーンはね、うんうん、でもね、今日時点で、
うんうん、
あのやっとラストフェーズまで来た。
おーおー、いいじゃないの。
あとはもうゼルダでいうところのハイラル城を落としに向かうみたいなフェーズですか。
うんうん、なるほど。
なのでもうちょいでユニコーンもクリアです。
なるほどね。
そう、ユニコーンオーバーロードね、あの、まあ、原田のどんな感じかは分かんないけども、
うん、
僕もクリアした段階で、今回ユニコーンオーバーロードに関しては、
うん、
結構トロコンいけそうだなっていうところまで行ってたから、
あ、
エンディング迎えた後ちょっと調子こいてトロコンまでやっちゃった、
うん、あ、でもなんか俺も結構しっかりミッションとかサブミッションみたいなのあるじゃない、
うん、
もうほとんど埋めてるから、割ともしかしたらそれに近いかも。
そうそう、多分そうだと思うよ。なんかなんだかんだあれやっちゃうじゃん、あのちっちゃいクエスト、うん、
全部埋める。
そうそう、
いや違う違う、全部埋めなきゃいけないわけじゃないの全然わかるんだけど、いやでも普通にやるじゃんこれっていう感じで全然やれる。
そうそうそう、あ、そうなんだ。、うん、じゃあやり込み要素みたいな雰囲気ってよりは、
うん、
まあ、普通に攻略のためにやりそうな感じってことですね、う
ん、その辺のバランスもうまいんだよね。なんかね、そのサブでやるミッションはそんなに長くなかったりするし、ね、
そうそう、抵抗感なく普通にやっちゃうんだよね。
そうそうそう、結構なんかそのパーティー調整をしながらの気分です。ちょっとレベル調整とかする気分でちょっとずつやれるみたいな。
そうそうそう、こいつらを鍛えておかないとこいつらあっという間に2軍だぜみたいなことを思ってるやつらをちょっと突っ込ませるみたいな。
そうそうそうそう、あの辺のゲーム設計もうまいよね、あれね。
そうそう、だから意外と一周普通にクリアしたところから、あ、ここちょっとやればトロコンじゃねえのぐらいのところまで多分行ってると思うよ。
お、じゃあそれちょっと狙ってみよう。
もういい
よ。トロコンってことはプラチナ取ったってことですか。
そうそうそう、
わお、
僕のなんか累計3本目か4本目ぐらいのトロコンでございます。
そんなにトロコンしてんだな。へ
え、オーバーロードは楽しかったね。
ユ にこのバルモッドもそうだね、楽しいね。俺でもドラゴンズドグマと下手したらどっこいどっこいぐらいプレイしてたけど時間、ユニコーンバローとそんな時間かかるもんっていうなんか俺
ドグマ結局クリアするのにどれぐらいかかったんですか。
多分60-70ぐらいかかってんじゃないかな。
あでも両方それぐらいだったような気がする。
そうユニコーンもね、なんかね俺そんなかかってる気がしてないんだけど、なんかプレイ時間見るとそんぐらいになってて、うん、あれみたいな。
でも原さんあれだね、原さん最高難易度とか言ってなかったっけ。
あそう、難易度マックスでエキスパートでやってるから、まあ多少それのせいで長いのかもなと。
なるほどね。でもエキスパートでやりたいと思えるほどってことなんですね、やっぱね。
あのね、あのエキスパートの一個下タクティカルだっけ、タクティクスだっけ、うん、っていう難易度でやってたら途中でぬるくなってきちゃって、これはちょっと手応えなさすぎるなと思ってエキスパートに途中で当てたみたいな感じで、今のちょうどいいなと思ってやってる。
なるほど。
すげえ20回に1回ぐらい死ぬみたいなあやべえみたいなあ積んだこれみたいな感じで死ぬ時は時々ある。ちょうどいいよ。
なるほどな、
うんうんうん、
でもいいね。
いや楽しい。
ニコンバロード。もうちょい、もうちょいで終わりそう。
うん。ただなんか同じような世界観というか、同じようなこう、ハイファンタジーをベースにしたゲームを連続してやってるから、なんか設定情報がちょっと頭の中でこっちゃつくね。
確かにね。確かに。
まあまあまあまあ。
ちょっとね、ダブルとかあるんだわ。うん、あのゲーム性がほぼ真逆なんだけど。
まあ確かに、ね。
ユニコンバロードはもう、いかに省略できるかみたいなさ、話じゃ
ない。なるほどなるほど。
事細かにこうオープンワールド見て描かないじゃん。ゲームっぽいゲームだけど、あのドグマはどちらかっていうと、もういちいちこう全部1から10までこうショートカットさせないでやるっていう楽しさがあるゲームだから、なんか全然ゲーム性が違って ね、その辺は面白いなと思うけどね。
ダンさんは最近何やってたの？
そうですね、もう本当に僕は最近はゲームパスにお世話になりっきりで、
おうおうおう、
まあまあ言うてそんなに本数やってるとかじゃないんですけど、
うんうん、
あのちょっと前にディアブロ4がゲームパスに来まして、
は
いは
い、
ずっと気になってはいたんでね、あの去年発売されてからやっぱりすごい話題にもなってたし、
うんうんうん、
まあまあちょっと触ってみるかっていうので、まあちょっとプレイしてみてるっていう感じなんですよ。
ハクスラの金字塔ですわね。
そうですね。
どうなのどうなの。
いやディアブロシリーズやっぱね、日本人の僕らからするとちょっと、ね、やっぱディアブロシリーズ馴染みないけど、好きな人はめっちゃ好きみたいなイメージあると思うんですけど、まあ本当にまあザ・ハクスラっていう感じですね、
うん、
でグラフィック的にはあのいわゆるこう見下ろし型の、うんうん、まあ、自分の操作するキャラクターがだいぶ小さめに作られてるんですけど、
うんうんうん、
それでもそんな感じなのにグラフィックの良さを感じるぐらいグラフィックがいいです。あのムービーシーンとかはもうとんでもなくいいです。もう嘘でしょっていうぐらいすごい作り込まれているグラフィックで、めちゃめちゃやっぱ面白いですね。単純にハクスラっていうのもおもろいし、その、まあ、ジョブというか、まあ、具体的になんていう表現してたか分かんないですけど、まあ、その職業が選べるんですけど、
うんうんうん、
多分どの職業を選んでも多分超気持ちよくプレイできるんだろうなっていうのがあって、で、その、なんていうんですかね、追加の要素、自分の使ってる武器とか技とかの、うん、追加の要素があまりにも多すぎるし、ハクスラだから、拾った武器にまた別の要素があって、うん、これどっちを使えばどう強いんだろうみたいなのがあんまり理解できないまま、気が戦ってたらレベルが上がって、そうすると今まで使ってた武器が弱くなっちゃうみたいなね。結局お前は何だったんだって思いながら自分で分解するみたいなのを繰り返してるみたいなね。だから
ハクスラのゲームって武器に溺れるよね。
そうそうそうそうそう、
どんどん新しい武器出てくるから、もうどっちもいいんだけどどうしようみたいな。
そうそうそうそう。でまあでも大体何選んでも、うん、あの気持ちよくなれるんですよね。
ああなるほどね。
でも意味は分かんないんだけど、どういう原理って思うんだけど、
うん、
なんかのついでに爆発してくれるみたいな機能が追加されたりとかすると、
うん、
もういいですね。僕あの弓、うん、アーチャーみたいな感じ、なんか弓使いみたいな、シーフでなんか弓も使うみたいな感じのキャラクターにしてるんですけど、
うん、
基本的には遠距離でガチャコチャガチャコチャこう弓を引きながら矢を当てつつ、敵がうわーっつって寄ってくるん で、
うん、
で寄ってきたら巻き菱を巻くんですよ。で巻き菱を巻くと、巻くと同時にその 操作キャラが後ろにだいぶバックジャンプしながらこう、巻き菱を巻くんですよね。だから距離を空けつつ巻き菱巻いて、巻き菱を踏んじゃうと敵はスローになるんですよ。でその間にまたこうガチャココチャガチャココチャやりつつ、その巻き菱を踏むと一定確率で敵が爆発するみたいな、そういう機能がついたりとかすると、もうやってて気持ちいいってなるんですよね。で、その巻き菱で、こう、軍団をね、敵の軍団を巻き菱でスローにしつつ、ダッシュしながら切り込むみたいな、あの、技もあって、そうすると敵を通り抜けて向こう側に行くんですよ。だからみんな、あの、なんかこう、オークみたいな、ゴブリンみたいな奴らが群れをなして、わーって来るじゃないですか。で、自分に向かって来るから、巻き菱巻いて、ガチャコチャガチャコチャやって、で、ある程度もう接近され尽くしたら、ジャギーンって言って、その、巻き菱の向こう側に飛んで、みんなキビスを返して、わーって追いかけてくるみたいなのが、
緊急回避
こいつら、そう、こいつら、まんまと俺の策に引っかかりやがって、みたいなことを、ずっと繰り返しやってるみたいな感じですね。でもやっぱね、飽きないんですよね。やっぱそれは、その、あまりにも多種多様なその武器たちの構成と、まあその、どうやって、どういうふうにこう、自分の、能力を、まあ、ステータスを育てていくか、みたいなところとか、まあ、武器にももちろんいろんな、こう、なんか、ジェムをこいつにつけたら、さらにここの部分がパワーアップするみたいな、もう、何が何なのかよくわかんないまま、なんか強そうなやつつけとけ、みたいな、攻撃力が一番高いやつつけとけ、みたいな感じでプレイしてますけど、本当にハマった人は、もう、理論値とか求め出したりとかするんでしょうね。
ああ、組み合わせでね。
そうそうそうそうそう。僕はもうそんなのよくわかんないままやってますけど、今言ったプレイで全部ボスでも何でもどんな敵でもやってますけど、本当だったらもっといろんなタイプの武器選んだりだとか、こういう敵の場合にはこういう構成でいくみたいな感じであるんでしょう。で、その、ハクスラだからほらいろんな武器大量に拾うんで、武器庫みたいな、保管庫みたいなのが用意されてるんですよ。一切僕使ってないんですよね、それ。
今、常にこう、手に入れたものをリサイクルにかけてるみたいなこと？
そうそう。売るか、分解してるか、みたいな。
なるほど、ね。
分解して部品にするか、みたいな感じに僕はしてるんですけど。
じゃ戦闘スタイルは変えずにずっと言ってるみたいなこと？
そうそうそうそう。
だから、珍しいタイプかもしれないですね。
もしかしたら、ね。
そんなことないのかな。
いや、わかんないです。
結構武器とかこう、拾ったもんで、こう、あ、これ面白そうっつって変えがちだったりするかもしれない、俺なんか
は。僕はね、もう、なんか、シーフを極めるみたいな感じになってますね。
それもできるようになってるイメージは確かに。
まあもちろんそうですね。だから、ね、いろんな選択肢がある中で、どういうパターンでもクリアできるようになってるんだろうなって。で、また、やっぱすごいのはね、フルボイスなんですよね。しかも日本語の。
へぇ
ー。あ、ボイスのローカライズもちゃんとしてんだね。
そうっすね。やっぱ、だから、そう、ね、すごいかっこいいな、みんなって思いながらね、見てますね。
すごいな、
いいじゃないですか。
まあ、全然、なんていうか、どういう物語なのか全くわかんないっす。
いや、そうなってても。
いや、そう、フルボイスでいっぱい喋ってくれてるんだけど、何にもわからない。
意味わかんない。とりあえずなんか、自国放映みたいな話なのか、みたいな。
そうですね、なんかこう、いろんな宗教の人たちがああだこうだ言いながら、主人公はいろんな人たちに協力してみたいなことをとりあえずクエストクリアしていってみたいな、ただ戦闘が楽しいみたいな感じのプレイになってますね、今はね。まあでもディアブロは世界観めっちゃ作り込まれてるみたいだから、2年ぐらい前にその3までのそのストーリーの時系列をまとめた動画とかを見てたんですよ。その1の主人公がこういう存在でみたいな、っていうのを全部こう続けて解説してくれてるのを見て、面白いと思って見てて、だから4やりてーと思ってて、よーしと思ってやり始めたけど、もう全然もう分かんないですね、ストーリーが。
そうなんだ、ね、
これは誰なんだみたいな、どういうことなんだみたいな。だからまたこうしばらくしたら解説見るんだろうなっていう感じがしますね。
まあ、話あんまり重要そうなゲームじゃなさそうだなみたいな、なんとなくあるけど、
ね、ね、まあそんな感じですかね。
なるほどね。
はい。
そうかそうか。なんか興味本位で聞いちゃうけどもさ、春さんダンさんは、その今やってるやつが終わったら次何やろうとかって考えてるのある？
困ったね。困ったよ。
もうまさに僕今ちょっとね、そこ悩んでるところ
は。これちょっとね、フォールアウト4をね、今さらやろうかなと思っちゃって。
わかる。
あの、次世代対応するでしょ。 Xbox シリーズとあの PS5 対応のアップデート25日だから、もうこれ配信した頃にはもうかかってるのかな、うん、をするらしいの、収録時点であさって。だからユニコーン終わった後にちょっと俺はちょうどよくね、ほらちょうどここまで取っといたフォルアウト4がクリアしてないので、
確かにクリアしてなかった、
クリアしてないんだ、そうか、プレイはしてたけどっていうことか、76も
あれですし、ちゃんとやって
ます、まあまあまあまあ、
中途半端にかじって終わってますし、まあ少なくともストーリーメインのねフォルアウト4はクリアするのにはちょうどいいタイミングなんじゃない、なんなら今アマプラでフォルアウト見てますから。
そうなの、いや僕も見出してね、
あそうなんだ、
そうフォールアウトのドラマ、うん、あれもあれもなんかちょっと見切ったらここで話したいなって思っちゃうぐらいだもん ね、
あ
なん
かね、うん、そうね、
あ本当に
まだ1話しか見てないんだけどもね、なんかあすごいフォールアウトじゃんって思いながら見てた、
う
ん、
俺うっかりさ1話から3話ぐらい見てさ、まあ飯食べながらでも見れっかなと思ってさ4話ぐらい見たらさ本当にひどい内容でいやなんで俺見れっかなと思って飯中に見たら内容これなんだよっていうぐらいひどい内容であ
そうなんだ、それはこうちょっとグロいみたいな話ですか。
まあそうっす、結構ねそっち側も思い切った回があるので、
へえ、まあでも確かにね、フォールアウトゲーム自体もね、まあ、そこそこね、うん、ちょっとグロテスクな要素っていうのはあったりするし、うんうん、まあ、一番最初に出てくる敵、ね、ラッドロッチですからね、
そうね、そうね、その回もバッチリラッドロッチも出てきたし、
あ出てきた、
あんなことやこんなこともあったし、
へ
やめてくれよっていうような描写がいっぱいあって、うわ飯中に見るのは完全に間違ってたけどフォールアウトとしては最高っていう、
あそうあ見たいな、
思い切ってて最高みたいな、
ね
え、
そうか、まあ確かになこれをチャンスと見てフォールアウトは確かにありだね、
うん、それはちょっと思ってるかな、
なるほどな、
小平さんは、
あそう僕ね、あの僕今ね3ナビ買ったんですよ、
うんうん、
2人が3ナビ、2人サナビって知ってる、僕もあんまり分かってない、
タイトルは知ってますよ、う
ん、名前はなんかツイッターで見かけたことあるけど、
そう、うん、僕もこうあのツイッター上でこうなんか空気感としてこうすごい感じがするぞっていうのだけキャッチしてたんで、
うんうん、
最初はあのローマ字で書いてあるわ、タイトルがえサナビってなるやつでしょ、
うん、ローマ字を見ると
どこの言葉ってなる
やつ、
まあ、あれ買ってまだまあ 1,2 時間しかやってないっていうところではあるんだけども、
うんうん、
あのまあそこに至る経緯としても、
うんうん、
あのドグマ2を遊んで、うん、ちょっと僕正直不本意に1周目早く終わっちゃった気がしていて、
うんうん、
逃したクエスト多かったなーっていう気持ちがあったんで2周目このまま突っ込んでいったーって突っ込んでみたんだけども、
うんうんうんうんうん、
あのさすがに先の展開全部してるとしんどいなって割となりましてね
はい、はい、
まあまあまあまあそうですね、
うん、でなってうんドグマ2周目完遂は厳しいか、じゃあ次何やろうかって思った時に、
うんうん、
あの頭の中でちらついたのはセブンリバースだったのよ、うんう
ん、ああはいはいはいはいはい、はい、
チラチラ来てるよね、
そうセブンリバースはチラチラ来ていて、これはこう避けては通れないのは分かっていると思いながら、
でもめっちゃ評価いいしね、なん
かそうめっちゃ評価いいんだけども、うんうんうん、めっちゃ長いっていうのなんか事前情報でこう、
いやそうだ、ね、
こう感じるのよう
ーんってなっちゃうよね、
そうこの
いや、ね、あのそこのバランスが難しいなってそ
う今このドグマを終わったこの気持ちでセブンリバースは重すぎるっていう気持ちがどうしても働いてしまって、ま
あ、そうっすね、
何かこう短めのやつをって思って3ナビに飛びついたっていうのが今なんですよね、
うんうんうん、
なるほど、
なんでこうサンナビが終わった時にあのセブンリバースに行ける気持ちに整い直しているかっていうとちょっと自信がないっていうのが今なのよね、サンナビ終わった後何やろうっていうのがねこう今セブンリバースがチラチラしながらもいやセブンリバースまだ整ってない、気持ちが整ってないっていうところでもう一本何か挟みたいなっていう気持ちもまだこうチラついてるっていうこのこのモニョモニョ感、そう
どうしようかなって感じはあるよね、
うん、
どこに行く
かといってうかうかしていてあのエルデンリング DLC とかも掴んだらこれはまたやばいぞって思ってたから、それも言ったら あかんかもしれんって思ってるね、
6月だっけ、
うん、
来ちゃうね、
あれも飛びついたら結構あの心血注いでしまう気がしならないので、
うんうん、まあまあそうでしょうね、
あそうあれをやっちゃうとまたセブンリバースやる気持ちが乗らなくなるんだよね、こうとうとうまたちょっと重いってなるっていうかね
うんうん
う
ん、
そうなんだよな、いやめっちゃ評価高いからやりたいの山々なんだけどちょっと ボリュームがちょっと恐ろしい
本当です
句はあるんで、ね、
全然こう、ね、ネタバレ見ようとか思ってない中でもなんかこう、うん、クリア報告とかだけこうツイッターとかで、ね、流れてくるとね、こう、うん、いやープレイ時間90何時間神ゲーでしたみたいなこと聞くと90何時間みたいなこと、
ね、まあやっぱ重くなっちゃうね、やっぱね。
でやり始めたらしっかり楽しませてくれるんだろうなっていう感じはすげえ伝わってくるんだけど、
うん、
やり始めるまでがちょっと腰重くなっちゃってんだ正直。
そうなんだよ、ね、そうなんだよ、
わかる。
今悩んでる、こうセブンリバースに至るまでのなんかこう道筋を今悩んでるもん今。
なるほどね、
うん、
でちなみに、うん、サンナビはどうなの。
サンナビはね、でもね、まあ、評価が重い、高いんだよなっていうのは、こう、なんとなくこう、うんうん、世間の雰囲気から感じてはいるんだけども。
なんか 2D アクションっぽい、ね、
うんうん、そうそうそう、2D、横スクロール、構図的にはロックマンみたいな構図っていうのかな。
うんうん、
で、何ロックマンとかでいうバスターみたいなのがなくて、
うんうん、
なんかワイヤーアクションみたいんで、
うんうんうん、
ダメージを受ける床とかを踏まないように、ワイヤーアクションで壁にフック引っ掛けて、
うん、
なんかスパイダーマンみたいな動きをしてステージを攻略していく、
うん、
で、
うんうん、
敵も出てくるんだけども、そのワイヤーアクションを使ってなんか体当たりって言うと違うんだけども、まあ体当たりみたいなことをするんだね、
うんうんうん、
それで攻撃みたいなことになるので、うん、移動と回避と攻撃が全部同じアクションで統一されてるみたいな。
おお、なるほどね。
ロックマンみたいにこう一撮りしてバスター撃つみたいな感じではなく、
うんうんうん、
常にワイヤーアクションで避けながら、狙い定めて、そのまま攻撃のために突撃して、うん、またここでこう気を抜くと落ちるから、またすぐワイヤー引っ掛けて、みたいなことをするっていうかね。う
ん、じゃあ基本、近接がメインみたいな感じなの、
うん、うん、そうそう、そんな感じ。
ああ、なるほどね。
多分こっからそんな追加アクションが出るっていう感じじゃないだろうなと思っているので、ずっとそういう感じなんじゃないかなと思ってるんだけども。
うんうん、
ああ、まあじゃあそれこそロックマンみたいにいろんな武器が手に入ってみたいな、そんな話ではないってことか。
うん、そういう感じではなさそう。ゲームプレイとしては、プレイアブルの部分としては割と、シンプルめな内容かなっていうふうに感じてて。
うんうんうん。
で、ストーリー的には、どうなるのこれ、何が起きてるのこれみたいなのをずっとこう今のとこ見てて、
うんうん、
サンナビって何って思い続けてる感じなのね。
そうね、名前から想像できないけど、確かに主人公の役職みたいなものなの、サンナビ。
なんかね、
名前
あ、まあ、これあんまりネタバレするとあれかもしれないね、結構ぼやかしてるけども、とりあえず正体不明の何かくらいの感じで、冒頭としてはそう、そのワードが出てきて、そのサンナビとはみたいなのを追っかけていく主人公は、あれは一応元軍人、手にワイヤーついてる軍人さん、
手にワイヤーついてる軍人
そうそうそうなんだろうね、こうビジュアルとか見てなくてゲーム中のドット絵でしか見てないけども、
うん、
なんかこう物語の導入というか、こう元軍人がこう現役復帰するみたいな感じは、なんかスネークみたいだなみたいなことを思いながら、でもなんか手に仕込まれてるのがなんかこうなんか赤老みたいだなって思いながらこう
なるほどね。
でもまあゲームのジャンル的にはサイバーパンクつってるからサイバーパンクなんだよなって思いながらのこ
う、
すごいまたこうつかみどころがない感じで、こうこのゲームはどうなっていくのっていうのことを思ってるね。
サイバーパンクなんだね。
うん、公式ではないのかな、なんかレビューとかでこうサイバーパンクっていうワードが見かけたのかな。
ああ、なるほどなるほど。
スクショ見てるとサイバーパンクっぽいのと全然普通に後ろに木が生えてるみたいなやつと、うん、結構混ざってるから。
ああ、
そうなんだ。まあ世界観的にはサイバーパンク的な、
サイバーパンクっていうことがこうすごいゲームシステムに影響を持ってるかというとそうではないんだけども、うん、まあ、
まあ、
舞台設定としてはそうだよなっていう感じとかね。
なるほど、
そういう世界観、
うん、まあただプレイ時間はそこまで長くないっぽいのでね、何かこう短い時間でサクッと楽しめればいいなと思って、ちょうどね、これ配信してる時は終わっちゃってるのかな、僕スイッチ版買ったんだけども、スイッチちょうどセールで 20% オフくらいだったんだよね、春のスプリングセールみたいなんでね、はいはいはい、それがちょうどよかったんで手を出しちゃいましたっていうところがあったかな。
いいね、移動が早そうでいいな、気持ちよさそう、
うんまあ、結構ね、失敗こいてリトライするんだけど、
ね、まあまあそうでしょうね。サクサクリトライするタイプ、ね、
そうそうそう、ストレスはなくすぐリトライできる感じがあって、うんうんうん、そこそこに、うんうん、うまくいかねえなって思う時あるんだけども、うんうん、そんなにストレスを感じることはないかな、
う
ん
う
ん、
いいよねそういうね、うん、
まあこれはね終わったらまた話したいなとも思ってますよ、
うんうん、なるほどね、
うん、
うんうんうんうん、まあ、ちなみに、
うん、
ちなみに軽くだけ言っとくと、
おーおーそうか、ダンさん、ダンさん何
やごめんなさい、いや別に言いたがりってわけじゃないんだけど、
何を笑っとるのか分からん。
いやいやいや、別に、そんな、いや僕こんなプレイする予定なんですって別に言いたがりってわけじゃないんだけど、そうそうそう、そうそうそう、そうそう、ゲームパス、うんうん、もう本当にゲームパスお世話になりっぱなしで、僕がやりたいって言ってたやつが結構続々、うんうん、ワンデーで入ってくる感じで、うん、ありがたいんですけど、マナーロードっていう、
はいはい、前なんか、
はい、前話してた、
うん、
都市建設シミュレーションゲーなんですけど、
お
う
お
う、最近知ったんですけど戦闘のシミュレーションもあるらしいんですよ、うん、それが
戦闘のシミュレーション、
はい、だから都市を作りつつ、うんうん、周りの都市と多分戦ったりするんじゃないですかね。
うーん、
それが都市建設だけでも超面白そうだったんですけど、それがまあしかもゲームパスに入ってっていうので、うんうん、発売初日からプレイできるっていうのが一応だいぶ前のなんか去年の情報では4月中に入るみたいな、
うーん、うん、
まあ、ただ今ゲームパスのサイトを見てたら具体的な日付が書いてなかったから、あれもしかしたらちょっと違うかもなとは思ったんですけど、うん、まあでもまあまあ今年中には来るだろうから、まあ近いうち かなっていうのが一つと、あともう一つ前やっぱ僕がやりたいなって言ったのが、うん、ストーカー2っていうね、
おー言ってたね、
はいはい
はい、これもまあ、うん、そろそろなんじゃないかって言われているのと、うんうんうん、あと、まあ、もう一個が、まだあるんですけど、ヘルブレイド2っていうね、
はいはい、
何、
まあ、超絶グラフィックのなんかトレーラーとかが、だいぶ流れてて。
ヘルブレイドって、ちょっと気に病んでるやつじゃなか
った？そうそうそうそう
そう。そうだよね。ちょっと精神病みたいなのをテーマにしてるよ。
そうそうそうそう。
うん。
ちょっと怖いやつ。
バイキングの
やったことねえからこんぐらいしかわかんねえ。
いや僕もやったことないんですよその前のやつ。バイキングのお話っていうので僕バイキング好きなんで、あの辺の文化が好きなんで、うん、結構楽しみにしてたんですけど、これが5月にゲームパスでワンデーで
来ますか、
はい、来るっていうことで、まあしばらく買うことがないなみたいな感じですね。
まあそうなっちゃうよね、やりたいものが落ちてくるよね。
だってまだとりあえず入れインストールしたけどやってないっていうのが、ペルソナ3もねリメイクやってないですし、
うんうん
うん、ちょっと前にゲーパスに入ってきたバイオの RE2 と3もとり
あえず、ね、
入れてるけどみたいな、ね、ディアブロも全然まだ途中だしみたいなね感じで、
箱の中に Xbox の中にこうライズオブ P が入りっぱなしになってる。
ああ、ライズオブ P ちょっとだけ触りましたけど。
いやそういうソフトばっかりやもう。
本当そうなんですよね。
溺れる。だって俺ゲームパスじゃないのにプレステのフリープレイとかで溺れてるからです
ね。本当よね。
無理無理。いやまあありがたい話ですけれども、堪能させてもらってますっていう話でしたね。
はい。ああなるほどね。いやいいじゃないの。うん、そうね。うん
いやでもやりたいものが落ちてくる状況だったらもうゲーパスはもうそれ以上ないよね正直ね。
ないですね。
うん。サバログ永遠見てられるからね。
コスパが良すぎる。
思うよね。
うん。
よしじゃあ今日もそろそろ本編に行きますよ。
はいはい。
今日は結構久しぶりのお便り会でございますよ。
うん、ああ本当、うん。結構そうかもね確かに。
うん、うん、そう直近だとそれこそ4回前のねレベル100でやっていた、感想の思い出がちょっと思い出会のところがお便り会っぽい趣旨ではありましたけどもね、
はい、
通常のお便り会ってなると結構久々になってくるかなと思います。そ
う
ですね、
うんうん、
そんなわけで早速本編入っていこうかと思います。
はーい、
本編でー
す。はい、本編
お便り会でございます。
お便り会でーす、うん、 じゃあまあ今日も、僕から一通ずついつものようにじゅんぐりと紹介していこうかなと思います。
はい、
じゃあ今回は、3月の終わりにいただいておりました小わびさんという方からいただいておりまして、タイトルが小平さんリスペクト笑い
お、
うん、これなんか僕が読まなきゃなんないなと思いましてね、本文読ませていただきますと、
はいはい、
初めてお便りを送らせていただきます。聞き始めたのは2024年、
うん、
子供の都合でアマプラに加入してからで初めてのポッドキャストです。
おお、
以前ゲームなんとかでどんなきっかけで聞くのかなと話していましたが、自分は子供のためにアマプラを契約、アマプラミュージック、アマゾンミュージックかなを聞けるようになる、で、ポッドキャストでゲームを検索、子供、この人たち、モンハンワールドしてるがきっかけでした。
なるほど、
そこから気になる話題を中心に過去の配信を聞き始めました。
うん、
そして自分はドラクエが大好きなんで、ダンさんのゲスト会をきっかけにドハマり。
ああ、嬉しい。
喋らないドラクエの主人公への感情移入マックスの小平さんにもハマり、
うん、
そんな二人に冷静に対応する、春さんにもハマり、
冷静に対応する。
ゲームとかを聞くためにアマプラを継続しています。
うわ、嬉しいですね。
ドラクエのストーリーで傷つく小平さんに寄り添うダンさんも好きだし、FF 過去野村さんの愚痴をちゃんと聞く春さんも好きです。
俺聞き手だな、ずっと。
おうおう、ポケモン SV をあの感受性で楽しむ小平さんには本当尊敬しました。ゲームなんとかで皆様へのゲームの思いを聞くたびに、自分もしっかりゲームと向き合おうと思う今日この頃です。これからも楽しく配置をさせていただきますといった内容でございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや嬉しいですね。初めてのポッドキャストがゲームなんとかっていう、
ありがてえなー、
嬉しいですね。
そういう声もいただきますけども、ありがたいですね。
ねえ、うんうんうん、ポッドキャスト聞き始める、まあ、ね、何聞けばいいか分かんないもんね。
まあ、そうですね。まあまずだってポッドキャスト知らなかった人たちからすると、うんうん、何聞くって何みたいな感じですからね。
本当だよね。
うん、
やっぱりおすすめかなんかに出てくるのかね。アマゾンプライムミュージックあたり。
今でもやってるかどうか分かんないけどもね。そう、アマゾンミュージックとかだと、ポッドキャストあるよみたいなの出してた時期があったからな。
まあ単純になんかこうね、BGM とかサントラとかあるのかなみたいな感じでね、Amazon Music とかで検索かけて、で、ね、なんかポッドキャストが出てきちゃうみたいな感じとかはあるかもしれないですね。もしかしたら ね。
ちょこちょこ聞くね。ゲームって検索したらカタカナでゲームって入れると出てくるらしいと、
ね。本当ね。
本当ありがとうございますっていう。
Amazon Music と Spotify は多分そういうの多分多いよねきっとね。
でしょうね。
ゲームのサントラとか探そうとして、とかね。
そうだね。でもゲームのサントラ探すのにゲームって入れてもあんま出てこない。
まあな、まあな。
やったことある。
まあでもそこはね、例えばそれこそドラクエとかね、なんかそんな感じで ね、モンハンワールドみたいな感じでこう検索したら、あ、なんかあるなみたいな感じになったかもしれないです ね。エピソードが ね出てきてね、
あんまり意図しなかったけども、第1回モンハンワールドが結構良かったのかもしれないかな。
いや、かなり良かったと思いますよ。
ちょっと思っちゃうよ ね。
でもあれちょうどタイミング的にも、そのお題、モンハンワールドっていうお題的にもこれだっていう感じはちょっとあったんで、正直、ね、
そうそうそう、時期的にはすごくちょうど良かったし、
いいでしょ、パイ広いでしょこれって思いながら、
いや本当にね、良かったと思いますよ。
あるよね。
だって相当前ですけど、未だに普通に配信者の人たちモンハンワールド配信とかしてますからね。
そう、してるんだよね。すごいよね。
ね、
うんうん、ね、
うん、で見てても別に全然遜色ないんですよね。
6年7年前のタイトルなのにね。
ね、
そうだね。
すごいっすよね。
ね、
うん、
いやー、なんかね、こう春さんと、うん、一回。うん、練習がてらで、みたいな感じでこう、撮った第0回。
はいはいはい。
FF12 だっけあれ。
12の、あれか、
うん、
移植版の話をしたやつだね。
そうそうそう。そうそうそう、本当にプロット版で、とりあえず一回話してみるぐらいのね。
エンカウントなしとか、レベルマックスみたいな、そのチート機能みたいなやつってどうなんみたいな話をした記憶がある。
そうそうそう。そうそうそう初回にしちゃなんか際立った話してたよね。
まあゼロ回ですからね。
そうそうそう。そうそう、出す気全然なかったからね、あれね。
その時に本当に思ってること喋ったっていう、ね。
そうそうそう、う
ん。ちょうど見かけたんだけどさ、みたいな。
そう。なんかね、あの頃のこう、探りながらやってたところも、まあ、あれはあれで楽しい時間ではあったな。
懐かしいね。
ね、序盤、任天堂ラボの話とかね。
したね。
ああ、ありましたね。
時間の流れを感じる。
ね、衝撃でしたもんね、当時はね。
任天堂ラボなんかもう下手したら知らない人普通にいるでしょ、みたいな。
はあ、そうか。
ね、
間的にはね。
もう最近、ね、あれも意外と長続きはしなかったもんな。
ね、革命が起きたと思ったんだけどな。
思ったよ。
当時ね、天才かって普通に思った、ね、
スイッチすごすぎるって思ったけ
ど。当時全員持ってなかったけど。俺らは、ただ話だけで一回分話してたよね。
ね、そうそうそう。あの頃まだね、まだ30分ちょっとぐらいだったからね。
そうね、番組の目標時間も30分から45分みたいな。
言ってたもんね、今3倍ぐらい話してるけどね。
今回オープニングで30分いっちゃうくらいの、ね。笑うしかねえ。
まあまあいいんですよ。まあそれをね、こうご愛顧いただいてますんでね、いいんですよ。
ありがとうございます。
うん。まあでもね、こう、それこそこう最近知ってくれた人からするとね、まあ最初は僕と春さんだけで、中からダンさんが増えてみたいなね。
はい。
まあそれこそこの小浴さんが書いてくれた通りというかさ、あのドラクエきっかけでダンさんが加わってでなんか、ダンさんこう PC ゲーとかやっぱそっちの方強かったりもするから、前に誰かも言ってくれてたけども、やっぱりこう幅が広がったなっていう感じはあって、
それは
すごい今の体制気に入ってるんだよね。
ああ、そう言っていただけるとありがたいですね。ちなみに PC ゲーが強くなり始めたのはゲームランとか始めた後ですけどね。
それまでは確かに大手のゲームをやってるイメージもなくもない。
うんうん。そもそも多分 PS4 を最近買いましたみたいなぐらいのレベルだったと思います。ゲストで出た時。
ああ、でも確かにそうだったな。そんなこと言ってた気がする。
うん。そんな感じでした。
そうか、そうだね。ダンさんのゲーム環境も変わったんだな。
全然違いますね。
いや、でもなんかあの、3人に増えたからそのクロスポイントが増えたっていうのはすげえありがてえなって思う。
そうですね。
そうだね。
あの、俺と小平さんだけだとやっぱり同じゲームをやってるっていうポイントがやっぱ少ないからさ。3人になるとこう、それぞれっていうのが増えてくるから、3パターンあり得るわけじゃね。
そうだね。
そうですよね。
と小平さんと小平さんとダンさんとダンさんと俺って、
うんうん、
だからそこでクロスポイントが増えるっていうのは結構大きいよなって思った。
そうだね。
まあだからこう選ぶプレイするゲームも結構ね、そんなに意識せず自由に、別にもともとね、お二人がどれぐらい意識してたかは分かんないですけど、
そんなに意識してない。
してないとは思う。
意識してないからこそ、意識してなくてもクロスするポイントが増えたねっていうのがありがたい。
で、やっぱあと、やっぱ小平さんも、まあ別に、もともとは別に嫌いっていうわけじゃないんでしょうけど、ね、それこそシミュレーション系のゲームね、去年ぐらいからちょいちょいやり始めたりとかして、なんかね、こうちょっと、違うジャンルも結構やり始めてるなという印象が僕の中ではあるし、
そうね、でも、やっぱりまあ春さんダンさんと話してる影響ってやっぱ大いに受けてるなって思うんだよね。
いや、あるでしょ。ある。
なんかダンさんがシミュレーションの話とかしてるのを聞いて、ああやりてーみたいな気持ちが高まるってい
う
のは、やっぱ大いに影響を受けてる気がするんだよね。
あるでしょう。だって俺だってチュニック小平さんが話してなかったから、多分やりてえっていう感じにはなってないよね。まだやってないんだけどさ。
まあ、
やってないんだけど、やりてえとは思ってんだみたいな。そこに多分たどり着いてなかったと思うね。
いや、まあそうだよね。気づかない。
わかりやすいところで。
一方であれよね、こう、ハルさんとやってた頃とかにたまに感じたのがこう、実際その、これやろうぜってこう示し合わせてやったのってほぼなかった気はしてたんだけども、でもなんかたまにこう二人でこう意図せず折り合ってる、なんだろうな、例えばであのゴーストオブズシマとかがそうだったり、僕の中
で印象なんだけど、まあ俺がだいぶ遅れてやりましたけど
な、もうでもなんか、やっぱハルさんこれ好きなんだみたいな感じのすごいそんななんかね、なんかハマった感というかね、こう
オールタイムベストですから前
ね、確かに。
なんかそういうね、あの、たまたまなのか分かんないけども、こう、好きが共通する一瞬があるときに結構テンションが、ね、上がるというかね、やっぱいいゲームなんだ
けど、まあ、未だにあるけどね。
そうそうそう。
三人ともまあ、大体の方向性は似てますよね。でも全体的な方向性というか。
ああ、でもそうね。そうそう
そ
う。
それは分かる気がする。
その、ああ、なるほどって、じゃあ僕から聞いてて、あ、小平さんがそのゲーム評価する面白いって言ってるのは理解できるなっていうのは絶対あるんで、まあだからまあやっぱそこは方向性はなんとなく合ってるけど、ちょっと枝分かれしているのがちょっと道筋が違うみたいな感じが、まあいい感じにバランス取れてるんじゃないかなって
思
い
ますね。そうだね。
そもそもその大まかな傾向が違ったら多分一緒に番組やってないんじゃないかっていうところまで言っちゃう。まあまあまあ、
それはそうかもしれない。
そうだね。
だからまあそういうのはあるかもしれないなとは思うよね。
そうね。まあ、今後もね、こう、うん、まあ多分、まあたまにね、こう、あれやる、これやる、みたいな、こう、番組の中でもね、まあ、オフの、オフトークの中でもね、こう、話したりすることはあるっちゃあるんだけども、
うん、
まあでも、絶対にこれやんなきゃね、とか、こう、やれよ、みたいな強制したほどのものはあんまりないような気もしていて。
ないっすね、全然ないっすね。
ないね。ないね。
まあ多分、その姿勢は今後も一緒だろうなと思ってるんでね。
はい。
うんうんうん。
まあ多分3人の中でこうある意味忖度というと変な言葉ではあるけども、
うんうん、
2人がいるからこれやっとこうみたいなの多分そんなに働かないので、
うんうんうん、
過去で振り返れば例えばそのエルデンリングだとかあのティアキンだみたいな、うんうん、3人がこう示し合わせずにやってるものは多分紛れもない名作みたいなものが多分あるんだと思うんだよね。
確かに3人ともやってるやつって大体3人ともベタ褒めしてますよね。
そうそうそうそう。
それはそうね。
そうなんか、
うん、確かにね。
そうだからそういう感じは多分、うん、あの多分この先聞いてもらう方としてもそういう風に見てもらえると、うん、なんかある種の指標になるんじゃないかなと思ったりします。あ、
それは面白いですね。確かに。
そうかもね。
うん、
じゃあ、なんだ、AC とかもそうでに入るのか、
ああ、でもそうか、そうかもしれないね。
まあ、そうでしょうね。まあ、うん、ちょっと、フローム職がすごいけど。
そうもう、あの、そう、ディベロッパーとして勝手にこう、その位置になっちゃってるところあるけどね。
それは
単純に僕ら3人ともフロームファンなだけみたいなところは、そうそうそう、もしかしたら
フローム格好あたりはちょっと多いかもしれない。
そうそう、盲目的にちょっとね、フロームだしなって。
本当にそうかもしれない。
うん、まあでもね、そんな感じで聞いてもらえればな、嬉しいなと思いますよ。
うん、うん、そうですね。
うん。うん、まああとね、こう、まあ別にこう、確証もっていうわけじゃないですけども、多分ね、アマプラね、プライム会員じゃなくてもね、ポッドキャストだけは無料で聞けるはずなんだなと思ってますね。
あ、そうそうそう。あ、それはそうだと思う。アマゾンミュージック自体で、アマゾン、プライムミュージックっていうのと、なんか、アマゾンミュージックアンリミレッドみたいな、なんか
そうそうそう、
違うのがいろいろあるんだよね。
あるのよ、あるのよ。
でも、ポッドキャストは多分何も入ってなくても聞けると思う。
そうなんですよ。うん、なので、まあ、きっかけとして、こう、アマプラを、こう、リスペクトしなければなという気持ちは僕の中にも若干あるんですけども、うん、そこで知ってもらったんでね。でも、こう、まあ、細かいこと言うと、多分、アマプラ解約しても、聞きますからね、うん、っていうね。
のはず。そう。でも、アマプラは今、ホールアウトやってるから、ぜひ。
そうそうですね。
なるほどね。
あれはゲームがわからないと、もしかしたらナンセンスに感じるかもしれないけどな、人によって。
ああ、なるほど、なるほど。
癖強いからね。
まあでも、まあそもそもアマゾンプライムってね、あの、配達が早くなりますよとかね。それ以外にもめちゃめちゃいろんな付随するサービスありますから。
めっちゃお得ですからね。
入っていって、うん、損はないとは思いますけどね。
いや、それはそう思いますね。なんならインフラの一部になりかねないレベル
ですね。いや、本当そうです
よ。本当よね。本当よ。
だって配信とか見てれば、あの、ツイッチだったら、あの、1ヶ月サブスク無料とかだったりしますからね。アマプラと連携する。
ああ、そうそう、あるんだよね。
そうそうそうそう。うん。なんかすごいなってやっぱ思いますね。
すごいっすよ。
まあ、ポッドキャストをね、聞くプラットフォームとしてはね、こう、アマゾンミュージック以外もありますよってあたりでね。まあ、
うんうん、
使いやすいものを見つけていただければなと思いますよ。
うん、だね、
そうですね。
確かに。
うん。
うん。
まあ、そんなんで、次のお便りいきますかね。
はい、はい。じゃあ次は私ですかね。
うん、お願いします。
お願いします。
はい、じゃあ続いてのお便り、お名前ペニ太郎さん。
はい、
件名が2019年からのお便り。
おお、
本文はじめまして、ペニ太郎と申します。
はじめまして。
最近ゲームなんとかを最初から聞き始め、2019年3月11日まで進めました。
どこ？
キングダムハーツ3の話をしているところですよ。
愛憎入り
まだ第一期の頃か、
うん、あ
でしょうね。
本題に入ります。
うん、
二人の影響でロックマン11を始めました。
なるほど。
確かにその話を した
記憶が。
ブロックマンのステージの迫りくる壁が攻略できず30分で諦めました。ゲームデータも削除しました。しかし音楽が頭から離れないのです。ステージセレクトの音が、どんな音だったっけな。気づくと僕はまたロックマン11をダウンロードしてしまいました。
うん、
僕も曲を作る人間ですので音楽には敏感に反応してしまうのです。
なるほど。
皆さんはそんな経験がありますか？
うんうんうん、
音楽やプログラム、CG などマニアック、専門的にゲームを見たお話を聞いてみたいです。
なかったらなんか好きな漬物の話とかしてください。なぜ、もし気質のテーマだったらすいません、まだ2019年ですから。未来のゲームなんとかには新キャラがいるようで、このお便りが読まれることを楽しみに遠く後ろをついていきます。ペニタロウより。そっか、これ読んでも何年後とかに気づくのかな。
そうだ、ね、
それはそれでちょっとおもろいけど。あ、
なるほどね。
どういうペースで聞いてるかはまだ読めないけども。ありがとうござい
ます。僕がもしこのペニタロウさんの立場だったら、うん、絶対気になって最新回聞いちゃいますけどね。
それはあるかもね。面白
い。その最新回というかお便り回。
うん、はいはいはいはい、
そう、ね、まあそうね、読まれてるかもってやっぱどうしても聞きたくなっちゃいますけどね、
うん、書いたならねちょっと聞いちゃうかもね。
うん、そうだね。
聞いてますか、いつ聞いてますか。ロックマン11の話とかもしたなーっていうね。
したね。
ちなみにね、俺ロックマン11ね、スイッチで買ったのよ。あの後だいぶ経ってからだけど、なんかセールかなんかで安くなってて、おー、うん、気になってたんだよねと思って買って、ブロックマンは倒したけど多分ね一人か二人しかボス倒せない。
結構じゃ難しかったんだ。
むずいよ、死にまくるよ。ほんと死亡種を作ろうかなって思うようなレベル。多分ね、その11を話してる時そんな話してたんだけど、死ぬのをなんかリプレイで撮っといてほしいよね逆にとかって
。懐かしいな。
なるほどね。
そうそう、最後
なんかクリアした時とかになんかこうそれをねバーッと見れたりとかしたら面白いですよね。
そうそうそう、もうもはやあれ死にすぎてちょっと死ぬエンターテイメントよねみたいな話をしてた。こんな理不尽な死に方いっぱいしましたみたいなね。並べてほしいみたいな。
恥ずかしいな。
そうそうそう、いや未だに俺本当に時々思い出したように、なんかちょっと時間あるからやってみようかなみたいなぐらいでちょこちょこ進めてはいます。
すごいな、
うん、そのうちなんか配信とかでもやっても面白いかなと思うけどね。
あ、いいんじゃないですか。
全然クリアできないロックマン11。
先に進まないじゃないですか。
先に進まない。なんかでもなんかそういう方がなんかできた時にうおー感あるじゃんみたいな。やったよ相方って言いたいみたいな感じはちょっとあるなと。
うん、でもいいなぁ。すごいね。音楽、そんなに、なんかステージセレクトの曲、ちゃんと思い出せないけども。
いや、俺も全然思い出せないな
ぁ。そんなに。
実況でめっちゃ見てたんですよ。
そんなに。
だから、なんとなくわかりますね。
本当、俺、テレテの、ステージ選んだ後の曲、昔から変わんないから、そのイメージが続く。
あの、てんれれれれ、てんれれれれ、みたいな、多分そんな曲だったと思います。ステージセレクトのやつは、確かそんな感じだったと思いますね。あれ、あれですよね、なんか、なんだったっけな、歯車かなんか。
運命の歯車
のやつですよね。
パワーギアとスピードギア。
あ、そうそうそうそうそうそう。それでなんかこう、モードが切り替わるみたいな感じのやつでしたよね。うん、そうそう。多分それで合ってると思う。
そうそうそう。
いや、でも、まあ、だいぶ前になりますね、もうでも、ロックマン11もね。
そうだね。まあ、ロックマン11が出たのが結構びっくりだったけどね。
そうですね。だいぶ話題になりましたもんね。それね。
完全新作のロックマン出るってよってなったもんね。
うん。
その前なんかドット絵のやつでお茶濁してたじゃん、ナンバリングを。なんか一周回ってファミコン風味みたいなさ。
ああ、そう、ナインテンがそうだった
ね。そうそう
そうそう。
だったから、ちゃんと近代版のロックマン出すんだ、みたいなね。話題になってたけど。うん。まあ確かにもうそこからも結構時間経っちゃいましたからね。
そうね。
まああれはあれで全然面白いんだけどな。そのなんか今でも高難易度ゲーム、普通に難しいゲームを作り続けてるっていうのあれはあれでやりごたえあって、全然俺やっててなんか嫌な気分にはそんなならないんだけど、まあ、くっそむずいなと思うんだけど。でもちゃんとこう繰り返すと、なんかそのアイテム買えるようになってるんだよね。
そうなんだ。
そうそうそう、
なんか博士からアイテム買ってたような。
そう、なんかいい感とかも変えたりとか、そのワンアップっていうかね、奇数を増やすみたいなのも変えるから、だから何回も死にまくった中で手に入れたお金みたいなやつでアイテム変えるようになってる。
なるほどなるほど。
だからそれ使えば、まあちょっと強引にクリアできることもできるかもねみたいな。でもしくじると全部無駄になって消えるっていう可能性もある
んだ。
全部使い切って、あれクリアできんかった、もう可能性としてはあるんだけど。
そうだね。
その辺はなんかちゃんと今向けにも調整してあるし、あれはあれでいいゲームだな、
うんうん、なるほどね。
ぼんやりやってはいますけどね今でも。
うん、
うんうんうん。
この春さんとかはさ、この、
はいはいはい、
まあ、ロックマン11に限らずだとは思うんだけども、
うんうんうん、
ゲームしててやっぱりこの曲いいなーって思ってなんか そっちに気を取られちゃうみたいなのはやっぱあるもんなの？
気を取られるっていうほどその音楽にがっつり聞くっていうことはないけど、でもなんかこの曲いい曲だよなーっていうかさ、
うん、
やっぱこのゲームの曲いいよなみたいなのはやっぱりなんか追っちゃいはするけどね。その ゲームの音楽としていいなみたいな。なんかどういう曲がゲーム音楽として一番いいんだろうなみたいなのはやっぱりなんか思ったりはしながらゲームしてるとこは、なんかがっつりクラシックの曲みたいなやればいいかって言われると別にそんなことないじゃんみたいな。
確かにね。
なんかむしろこうなんかぼんやりしてしまうな雰囲気がみたいなね、
うん、
とかちょっと眠たくなるなとかさ例えばね、うんうん、
まあね、
そうそう、うんうん、まあもちろんゲーム性にもよるんだけどさ、ドット絵のゲームだったら8ビットみたいな曲すげえやっぱりしっくりくるよねとかさ、
うんうん、
まあ、その中でもどういう曲がいいのかみたいなのはあるけどね、8ビットみたいな、
なるほどね、
そういうところはやっぱ思うし、インタラクティブミュージック入れてるとあここそうだとかね、
うんうんうん、
やっぱ思っちゃう。ユニコーンオーバーロードもしれっとやってたりするし、結構マイルドな意だ
けど、やっぱそうなの。なんか僕目線でいくとね、そのインタラクティブミュージックみたいなんって、うん、まあ気づかないのよやっぱり。
あ、いやいや、
その何、例えばブレワイだとかティアキンだとかで、
うんうん、
あの、まあ割とみんなが言うから、あそうなのって言ってこう聞いて、あ本当だみたいなことを思うっていうのはまああるんだけども、
うんうんうん、
普通にプレイしてて初見のゲームとかで、あここの音楽こういう風になってるみたいなものってのは、
うん、
まあ気づかんのよね。
ああ、じゃあそういう意味だと俺は結構そこに、うん、まああんまり意識しなくても聞いてるのかもね。
やっぱ、うん、そうな、そういう耳が鍛えられてるって言うと、あ言い方が合ってるのか分かんないけども、うん、そういうセンスが研ぎ澄まされてんだろうなって気がするんだよな。
まあ、まあ好きだからこういう、そういう仕事をしてるとも言えるし、そういう仕事をしてるから聞いてるとも言えるし、どっちがどっちだか分からんけど。
まあそうだよね。
でもインタラクティブミュージックとかそういうのはやっぱり好きだよね。前にもね、一回そういう回やったけど。
やってたもんね。
っていうのはあるかな。まあまあ、音楽に限らず、単純にゲームとしてどういうゲームが、その自分が好きか自分がいいと思うゲームはどういうもんかみたいな、結構なんかぼんやり考えながらやることは多いかなと思ったりする
けど、ね、そうよね、
いや万人受けがどうかとかは別として、自分がどの部分を好きなのかはやっぱりなんか考えながらやっちゃいますね。だからなんか逆に好きじゃない部分も結構逆説的になんか思っちゃうみたいな、あここがもうちょっとこうだったらなとか、ここにヒットストップ欲しかったわとかさ、
なるほどね、
あなるほどね
そういうのは結構思ったりする、あこのヒットストップ気持ちいいなみたいなのはやっぱあったし、
なるほどな、
結構思ったりはするけどな、まあ、専門的かと言われるとよくわからんけど、
まあまあまあ、まあでもまあこの中にはいないけども、きっとすげえ CG クリエイターの人とかがいたら、やっぱこのモデリングがどうだこうだみたいなのやっぱ気になるんだろうなって思うよね。
このテクスチャーの使い方すげえいいわとかあるんだろうね。
あるんだろうね。
でしょうね。
俺それこそあれだもん、対馬とかはなんかそのゲーム作ってる側の人が見たらすげえこれなんかうまいことできてんなとかって思いそうな気がする。
でしょうね。なんかこうすごいリッチな風に見せるんだけど、実はこういう工夫で軽くしてあるみたいな、
っていうのはなんかすげえ
多分あるんでしょうね。多分ね。
動画が短いのは、そういうのが結果だったりとか、実は同じようなモデルばっかりなんだけど。同じようなモデルをめっちゃ並べてるだけなんだけど、それでもなんかその雰囲気がちゃんと出るように作られてるみたいな感じはするんだよな。細かいことは分かんないけど。
そうだね。綺麗でしたもんね。あれはね。
あれはそういう点でも俺は好きなんだよな。
タイトル出るところやっぱ今でも思い出すもんな。
とかね、刀手に入れるときとかね。
ねえ、刀身にねえ、こう目がギラッとこう映るシーンね。
あやべえ、闇落ち感すげえ。
かっこよかったな。めちゃめちゃやっぱ身震いしましたもんね。かっこいいって思いましたもん。
ってなるよね、あそこ、
あれはやっぱすげえなーってなりましたね。ベタなんですけどね、ベタなんだけど。
いや、そうそう。いや、ベタなんだけど、すげえ研ぎ澄まされた演出よ。
そうそうそうそう。
でもなんか、
渋すぎる。
そのベタってのもやっぱり、ある種、 日本人目線のベタなのかもしれないしね。
うんうん。ああ、まあまあ、
それをね、開発の人たちが、やっぱ、ジャパニーズだとこういう感じだよな、みたいな目線で、際立たせてきたのかもしれないしね。
僕それ感じたのは、刀の血を拭うのに、
はいはいはい。
肘の内側で拭うモーションがあって。
ああ、おお、うんうん、
あれって実際やるの？みたいな気持ちが結構あるんですよ、僕
やらないっていう話ですよね。
ですよね。だから、うん、まあね、でもやっぱかっこいいじゃないですか、あれって。
いや、でも時代劇とかではやるのよ。
やるよ、そうそう、時代劇とかではね。
だから、正解っちゃ正解なのよね。
まあまあそう。だから結局黒沢モードを作った彼らからすると、
そうだね。
結局あの、
そう。あの映画の世界をゲームにしたかったっていうのがあるんだろうから、まあだから正解は正解なんですよね。
うんうん。別に時代交渉をメインにしたゲームではないから、
ね。そうそうそうそう。時代交渉をメインにしたゲームだったらもう相当やばいことになってますから
ね。いや、まあまあそうでしょうよ。
なんであんな日本語流暢に喋れるのあの人かみたいな。
まあまあ、それもそうでしょうね。
うん。
確かに
、うん。まあまあまあいいんですけど、まあでもいいゲームでしたね、やっぱり対馬はね。
そうよね。
みたいな感じでこう。やりながら思ってるみたいなところは個人的にはあるな。
プロの目線みたいなのがあるとね、楽しみ方も違うんだろうなと思うよな。
うんうん、
そうですね。いつもなんかこう話題に出しちゃいますけど、やっぱゲーム散歩っていうほらコンテンツがあるじゃないですか。
ああ、そうですね。
やっぱああいうのを見てると、別にゲームのそれとか CG とか音楽とかね、なんかプログラミングとかそういうののプロじゃなくても、
うん、
でゲームのその作り込まれ方がすごくなりすぎてきてるから、うん、全然違う分野のプロたちが興味を持って見始めるみたいなところが、やっぱ最近のね、そのゲーム散歩とかで、わかりやすく、こうね、コンテンツ化されてるようにあるのが、やっぱおもろいなーって思いますよね。
そうよね。
それこそなんか、小平さんとかだとね、それこそゲームなんとかのホームページも作ってたりするんじゃないですか。
おうおう、
だからなんかゲームやってて、この UI のレイアウトすげえいいわとかそういうのないですか。
まあそういう目線は、ちょっとこのお便り見て考えてはいたんだけども、
うんうん、
そのゲームをやってる時にそれをっていうのは、正直あんまり感じなくて、
この情報量ちょうどいいわ、みたいな。
あんまり話してないけど、僕は本職、お仕事としてはこう、ウェブサイトを作りますみたいなものだと思ってもらえればいいんですけども、
うんうん、
たまにいろんなゲームのタイトルロゴとか見やらすときはあるね。
ああ、それは確かに。
そういうサイトありますもんね。あれ楽しいんだよな、あれ見てんの。
ロゴとか。
企業ロゴとかね。
そうそうそうそうそう。ああいうのめちゃくちゃ見えるときはあったりするね。ゲームってやっぱこう、バキッと強いロゴとか多いからさ。
確かにね。
なんかしっとり落ち着いてるみたいなものよりもこうバキッみたいなのが多いから、
うん、主張が激しい感じ
のやつが多いですね。そうそう、なんかそういう目立つやつなんかねえかなって時に、うん、ゲームにありそうみたいなことを思って見るとかっていうのは確かにあるな。
ああ、なるほどね。
なるほどね。
モンスターハンターみたいな、うわこれこれみたいなこと思ったりするんだよね。
確かにね。
それは確かにありそうだな。
まあでもなんか結局なんかこうかっけえなみたいなことを思うなのってこう、
うん、
シンプルめだったりする僕の思考があったりするからこう、
うん、
なんだろう、アーマードコアのロゴとか、あ、シンプルでかっけえみたいなこと思った
り。確かにね。
そうで、もう
メタルギアソリッドかっけえみたいなこと思ったりするんだよね。
あ、はいはいはいはい、なるほどね。
まあシンプルな白抜きでみたいな感じのね。
そうそうそう、
確かにな。アーマードコア6は相当シンプルだったもんね。まあっていうか、うん、ソウルシリーズとかも割とそうか。まあ、
そうですね、大体ね、なんかこう、
結構ね、
そんなに
シンプルめが多いね。
うん、
黒地に、こう、明朝体っていうか、
うん、
ああいう感じの書体。
うん、場合によっちゃデフォルトの、なんかフォントあるんじゃないかみたいな。
あるかもね。
みたいなね。
これこれってやつね。
うん、でも逆に言うと、それでかっこよくしてるのがやっぱすごいですよね。やっぱね。
そうね。
硬派ですよって感じが一瞬待ってする。
しますよね。
そうそう。まあそういう目線かな。だから僕はあんまりこうゲームプレイ中にっていうのはあんまなくて、
うんうん、
ふと、振り返りみたいな時にこう、何かゲームの中にヒントを探ったりする時はたまにあるかなっていうぐらいかな。
そこの辺はやっぱ人によって全然見てるとこ違いそうで面白いな。
多分ね。まあ、ゲームの中にも多分ね、いろんな、いろんな人が携わってるから、いろんなプロの手がきっとね、
うんうん、
そうですね、
あるはずなのよね。
うん、
ダンさんもいろいろ思ってそうだな、そういうのな。ここをなんでこうしなかったみたいなのなんかよく言うもんね、番組とかでもね。
まあまあまあ思う部分はもちろんありますよ。でもやっぱ僕が一番見るのはやっぱなんか映像的な演出とかがやっぱ一番見ますかね。まあ、
そうだよね。さっき言った
ムービーシーン。ダンさんが喋ってた中で、うん、やっぱ覚えてるのこれティアキンのタイトルバックの入り方みたいなさ。導入のなんか引きの強さみたいなこうダンさんよく喋るよなとか思うんだよね。
確かに、ね。
そうですね。
カットシーンの構成みたいなやつだったり
とか。そうそうそうそうそう。
そうですね。やっぱそういう意味ではやっぱ僕の中ではラスアス2はもう本当に。もう、度肝を抜かされてるんで、そういう部分で。
ああ、なるほどね。
はい。
あれは普段見ない、そういうとこそんなにきっちり見ない人間でも、これはやべえって思う。
うん。
あでもなんか、
うんうん。
若干ネタバレみたいになっちゃうけども、僕ドラゴンズドグマちょっと感動しちゃう。いや、ここでこれ入れんのみたいな。
いや、まあまあまあまあ、ドラゴンズドグマも、めちゃめちゃ、よくできてたし、グラフィックも超綺麗でしたよね。超綺麗でした。
そうそう、すごいと思います。
いや、もう大満足だった、僕は。
うんうんうんうん。そうね。うんうん、ドグマ面白かったな、
う
ん、
そうそう。
素晴らしかったですね。
前回、うん、前々回じゃねえや。前にドグマのね、ファーストインプレッションの回やったけど、うん、あれからだいぶ、それこそなんか感覚的には評価終わりに向けて上がってったから
ね。そうですね。
うん。
うん、
いや、よかったっすよね。
うん、いや、おもろかったっすわ。
うん、まあ、ドグマの回はまた、いずれ、
また別でね、まあ、ここで喋り始めると、ちょっとね、
いずれやるでしょうという感じで。
止まらなくなっちゃうんで。ちなみに最後言っとくと、僕の好きな漬物は、つぼ漬けです。
あ、はい。全然わからない。どういうやつなの？もうそれ膨らましてもちょっとあれなんで。じゃあ、各自。
つぼ漬けです。
はい。つぼ漬け。
はい。
チェックしてみてください。
はい。じゃあ次、そう流れで、はい、ダンさんかな。
はい、そうですね。ではお名前がジャンジャンさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
件名があえて不便な仕様についてということで、いただいております。本文です。小平さん、春さん、ダンさん、あゆみさん、こんにちは。
じゃ
こんにちは。
こんにちは。
毎週を楽しみに拝聴しております。レベル101ドラゴンズドグマ2の回を聞きまして、あえて不便な仕様について考えてみました。私はドラゴンズドグマ無印と、ダークアリズン、これいわゆる完全版みたいなやつですね、をプレイしており、2開発の発表からめちゃくちゃ楽しみにしていましたが、残念なことに私のゲーミング PC では起動できず、PS5 も持っていないためプレイを断念するという苦渋の決断を下しました。
なるほど、
なるほど。涙とともにプレイヤーの辛辣なレビューを複雑な思いで、まあ、眺めつつかな。
はいはい。
ゲームなんとかレベル101で、ドラゴンズドグマ2のタイトルが出ていたので、待ってましたとばかりに拝聴。冒頭のオープンワールドにおけるファストトラベルの排除と、唯一徒歩以外の移動手段である、これは牛車って言ってましたね。牛車、牛の、まあ、車ですね。が襲われる下りを聞いていて、私は一番にファイナルファンタジー11、11を思い出しました。ということで、ここからね、ファイナルファンタジー11のいろんなこうゲームシステムの話とか、結構してくださってるんですけど、ちょっとだいぶ長くなってしまいますので、ちょっとある程度ちょっとかいつまんでご説明すると、まあ、その FF11 っていうのが、ま、MMORPG ということで、オンラインゲームなんだと。うん、で、その、ざっくりと3つの国、それぞれに、分かれてプレイヤーたちがゲームをするんだけれども、まあ、マップがめちゃめちゃに広いから、その、ま、国を行き来したりとかするときに、移動手段いくつかあるんだけれども、まあ、例えば徒歩で行こうにしても、まあ、まだ初心者の時には敵が強すぎていけないとか、いろんな方法がある中でもいろんなこう、弊害があったりとかして、そう簡単にはいけないようになっていたりだとかね、船で行くんだったらまあ安いけれども時間がかかるとかね、チョコボに乗ろうとしたら免許が必要だとかね。で、あと、テレポっていうね、FF にはテレポっていう魔法があるんだけど、そのテレポっていう魔法だったら一瞬で行けるんだけれども、まあ、誰しもがテレポっていう魔法を使えるわけじゃなくって、テレポっていう魔法を使える人が、そのテレポサービスみたいなことをね、やったりとかして、そこでなんかこうちょっとしたビジネスみたいなのがこう生まれてみたいなね、そんなまあ MMO っぽい こういい、ね、エピソードとかも書いてくださっていて、非常に面白く読ませていただきました。で、このように、使用上不便な作りに対して不満の声は確かにありましたが、それを楽しむ人、利用する人など、当時の FF11 は、与えられた環境をプレイヤーが全力で楽しんでいた世界でした。ドラゴンズドグマ制作スタッフの方々はきっとそのように不便な仕様の中でプレイヤーごとに様々な冒険を経験して、それぞれのストーリーを築いて欲しかったのではないかと FF11 の思い出を振り返りながら感じました。
なるほどなるほど、
プレイヤーのストレス排除を徹底してとことん便利にするのが必ずしもいいゲームとだとは私は思えませんし、それが当たり前になってしまっているゲーム界隈の風潮を少し残念に思います。FF11 の内容については私の記憶違いがあるかもしれませんのでご容赦ください。また、現在もサービスは継続中であり、バージョンアップを重ねた現在は初期の頃と比べ、システムが大幅に変わっている部分があることを付け加えさせていただきます。長文乱文失礼いたしました。これからもゲームなんとかを末永く応援させていただきますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあでもそのね、
力作
ですね。ありがとうございました。
力作ですね。
まあまあもう、ね、またしても結局ドラゴンズドグマ2の話かいみたいな話になっちゃうんですけれども
すいません。
いや別にまあね、今回のこのお便りに関してはドラゴンズドグマ2の話を掘り下げるというよりは、まあ不便な仕様をあえてやっているっていうことについてのまあね、感じていることっていうところをお便りとしていただいているわけなんですけれども、うん、まあ、うん、そういう仕様については、まあ、僕とハルさんとで以前のね、あのドラゴンズドグマ2のファーストインプレッションの回で、うん、まあ、なんとなくお話ししてたところもあったし、うん、まあ、結局僕に関してはそのドラゴンズドグマ2確かに不便な仕様になってたけど全然普通に楽しめたので、
うん、
まあ、やっぱりそのだからプレイしないっていうところまでは僕はいかなかったなっていう感覚なんですよね。
俺も全然そこはなんか嫌な感じではなかったですね、
う
ん
うん、そうですね。まあでも人によるんだろうなっていうのはやっぱすげー感じますね
まあそれは すごい分かりながら言うって感じ。
うん、
実際あのスタート直後俺あの移動手段なくてもうライフもカツカツになって、なんか敵に一発殴られたら死ぬみたいな状態でヒーヒー言いながら都を目指すみたいなスタートになってたからね。
走るよね。
そうそうそう。もうこれどうしたらいいの？回復手段がよくわからないと言いながら
、ね、そんな感じで一生懸命走ってたらね、後ろからポーンがね、各社様待ってください、早すぎますみたいなね
各社様を信じましょうみたいな
のんきに言ってんなこいつらみたいな、いや夜になっちゃったどうしようみたいなね
良い冒険は良い眠りからですよ、うん、と
でも眠るにもあのキャンプグッズがないから眠れ
ない、ないないない、
ライフの上限回復しないんだけどこれどうしたらいいのみたいな、
ね、肉が食べたいけど腐ってるみたいな
まあでも実写の肉があってね、うん、
まあっていうぐらいなんかその体験もなんか共有できる感あるんだよな。だからなんか必ずしも便利になればいいかって言われるとどうなのっていうのは俺はもうすごいよくわかる。
いやまあねゲームの作りそのものが、それこそね、あの神田さんがゲストに来ていただいた回に神田さんお話ししてくださったことって多分同じようなことで、
うん、
そのリズムがね合わないところからこうリズムが合うようになってくることの気持ちよさみたいなことをね、うん、おっしゃってましたね。そのドラクエの例を例に出してね、うん、でリズムが合わないところっていうのがあえて不便にしているところだとやっぱり僕は思うので、
うん、
そのあえて不便なそのねストレスを一定与えないとプレイヤーに対して、
うん、
ストレスが解消した時の気持ちよさみたいなものがやっぱりあんまりないんじゃないかなって、思うので、それはまあゲームの仕様というかそのゲームというもののなんかこう、
うんうん、
ゲームを楽しいものにするためにやっぱ必要な要素ではあるのかなと、うんうんうん、でもちろんそうじゃないタイプのゲーム、例えばなんかこうまあ分かりやすい例で言うとあのクッキークリッカーとかね、なんかああいうもうただなんか触ってて気持ちいいからずっとやり続けちゃうみたいなタイプで、それをどれぐらいの度合いで入れ込むのかっていう感じですかね、っていうのがゲームによってそのバランスが違うっていうことだと思うんで、まあまあまあ本当にそれはねプレイした人の好みであって、まあ、言うて僕もね、散々ね、さっきまでね、フロムゲーいいね、みたいなことを言っておきながら、
うん、
僕はまだルビコンを解放してませんので、でも面白いと思いながらも、 結局なんか倒せない敵がいるからそこから進めなくなって、ちょっと僕はうーんってなってるだけなんですけどね。面白いとは思ってるけど先に進めてないだけみたいな感じになってるんで、そうやってゲームを別につまらないと思ってないけど、なぜか途中で終わってしまっているゲームって多分皆さんもたくさんあると思うんですよ。
あるよ、うん、いろんな事情でね、
うん、あるよ。
そう、もっと興味があるやつが出てきちゃったとか、単純にそういうこともたくさんあるわけでまあそこはね、そのなんていうか、ゲームそのものが持つゲームの面白さとか魅力とかシステムとか、そういうことだけでは一概に語れない。そのプレイしてる人の体調とか環境とか、
そうね、
そういうのが全部合わさって面白ってなった瞬間っていうのが生まれるみたいなところが僕の中ですごいあるなーって感じてて、それをやっぱ顕著に感じるのはストロークなんですよね。顕著に感じますね。
その楽しいって感じるタイミングと感じないタイミング
と。ですね。大体楽しいんですよ。僕の場合はですよ、うんうん。他の人の意見聞いてるとそうじゃないみたいなんですけど、やっぱ勝てないと楽しくないっていうのが、やっぱ意見としては多いんですよね。
もちろんね。あるよね。
で、もちろん勝てた方がいいんですけど、まあもちろんね、そうじゃなくて、やっぱ自分の思う通りに、そのキャラを動かせるか動かせないかっていうところ、
う
んうんうん、なぜこのコンボが繋がらないみたいな時とかに、よくよくこう感じてみると指がいつもよりも動きがちょっとなんか違うなみたいな時とかあったりとか、それって完全に僕の事情じゃないですか。ゲームの事情じゃなくて、
はいはい、はい、そうだね。
うん、だからそれでやっぱりこう体験が損なわれていたりだとか、楽しい、それこそリズムを損なっている理由が僕側にあるっていうことなので、うんうん、ってことはやっぱそのどういうタイミングでプレイするかとか、
うん
うん、それこそじゃあね、フォールアウトのドラマを見たからフォールアウト4をやりたくなった、でやってみてやっぱこれよねって思う楽しみっていうのは、うん、フォールアウト4を見た直後だからより楽しいっていうのは絶対あるわけですよ、
うんうん
うんうん、だからまあゲームそのものだけで語れないよなっていう風にはすごく感じますね。
そうだね、おっしゃる通りだね、うん、
だからこれはいいゲーム悪いゲームみたいなね、まあ、僕は好き嫌いみたいなのは、うんうん、もしかしたらあるかもしれない。一回ちょっとやってみて、あんまりなんか面白がれなかったなって思うゲームがあったとしても、うんうん、まあちょっとなんかちょっとこう手が空いた時というか、次の気になるゲームが出るまでちょっと期間があるなみたいな時にちょっと思い出して起動してみてほしいなって思いますね。もしかしたら以前はそんなにって思ってたのが、あれ案外面白いぞって思える瞬間が来るかもしれないっていう感じですね。
音楽で時々あるわ。
あるあるあるあるある、ね、あるある。
なんかね、学生時代とかでさ、ジャケ買いとかで一時期ってその中古の CD とかをさ、漁ってた時期があって、あれこの曲全然ハマんなかったなっていうのを、なんか時々なんかの拍子に掘り出してきて、今聞いたらどうかなと思って聞いたら、あ、なんか当時思ってたよりもなんかいい気がしているみたいなのになったりするときある。
そうですよね。やっぱ予作っていい曲だなって最近思ったりとかしますよね。
まあでもそういうことよね。昔演歌ってダサいなって思ってたけど、今聞くと渋いねみたいな楽しみ方ができ
る。この歌唱力やばくねみたいなのがやっぱこうね。
やっぱそういうのはでもあるよね。
うん、あるある。
調子っていうか変化みたいな。ね、自分側の変化みたいなね。
それはめっちゃありますね。
うん、だから確かに、その、ドラゴンズドグマももしかしたらそういうのはあるかもしれない。若い人からしたら、ちょっとテンポ的にもうちょっと早くあれよとかさ、刺激があれよみたいな感じに思えちゃうみたいなのはもしかしたらあるのかもしれないね。う
ん、なるほどな、
うん。でもなんか、楽しめる人間からすると、なんか、いや、便利すぎちゃって省略されちゃうのはやっぱもったいなくないみたいな。どんどんその便利になればなるほど作業感逆に増しちゃわないみたいな感覚があるみたいなのはちょっとあるかな。そういう意味でドラゴンズドグマはそこをなんか、そこがゲームなんだみたいなのをやっぱ言いたいんだろうねっていうのはすげえ感じるかな。
なるほどな。
作業じゃなくて そこが大事なんじゃんって、っていう感じはするけどね。
なるほどね、
まあ絶対的なね正解はないですからね、やっぱりね。
そうだね。
僕
なんかもすごい老害的なこと言うと、
うん、
ゲームなんとかをやってるからも多少なりとも影響はあるんだろうなと思うんだけども、不便に限らないな、あの苦労したみたいなのも含めて、あのゲームのここはああだったなっていうのって、僕の中でストックされて、 あるあるみたいに喋るのが楽しいっていうのがあるんですよね。
ああ、それはそうかもしれない。
まあ、だからこう、ゲームで、なんか1から10までずーっと楽しいっていうだけの感情はゲームじゃない気がしていて。
ああ、うんうん、そういう意味ね。
うん。なんかその、うんうんうん、やはりこう、最終的に楽しいにたどり着くにしても、どこかでこう、しんどいっていうのは、僕はあるべきだと思うんだなと思って。
そうですね。
そうね。
まあ、そこの一端に不便な仕様があってもいいんじゃないって思うっていうのは、僕の感覚ではそうかな。
不便だったり理不尽だったりね。
うん、そう、理不尽もそうだね。そうそうそう。
そうですね。
なんか必ずこう、プレイヤーの、その、引っかかりなくプレイしたいからここをもっとこうしてくれっていう求められてる声を必ず聞き続けてたらいいゲームになるかって言われるとそうじゃないっていう難しさ、ね、
そうだね。そう、
そうでしょうね。確かにね。
初見殺しもある意味では必要なんだよって思うというかね。
そうなんですよね。やっぱフロムとかで感じるのはお家芸みたいなものを結局求めてるじゃないですか、ファンが。
そうだね。ね、うんうん
うん、はい、出ました、フロム恒例のみたいなのとかを求めてる。
チュートリアルでクソ強い敵みたいなね。
そうそうそうそう。
でもフロムはさ、なんかあの理不尽さがさ、もうなんか、いや、むしろこっちがいいんだろうになってんのがすごいよね。みんな共通認識としてさ。
まあまあ、そうですね。好きなんでしょってやっぱりのが、向こうもこっちもそう思ってるみたいなのが。
ドラゴンズドグマは、その、そういうものっていう認識じゃなくて、オープンワールドのゲームって、その、うん、トリプル A 的なオープンワールドのゲームって見られてるからそうなっちゃう。
いや、そうそうそう。
ドラゴンズドグマってこうだよねって言われたら、まあそうだよねってなるみたいなところまでなってれば、そんなことも起きないんだろうなとかっていうの
を思うけど。
まあそうだね。
まあだから本当、ね、前作をやってて好きだった人たちからすると、うんうん、これこれってやっぱ、
この味この味ってなるんでしょ、
出たし、やっぱ、まあ、面白かったし、
うん、まあ、俺もその味は割と全然楽しめる味だったな、
うん、遊んでみるとこうし普通に丁寧に作られてたからね。
そうね、
うん、そうですね、
いいと思うよあれ、
うん、そうね。でもなんかこうやっぱりこうあれだよね、このドラゴンズドグマもそういう風になっちゃったかなとは思うけども、
うん、
あの初動でこうなんかあのマイナスなレビューがこうブワってくるみたいなってやっぱ見ててなんかこうもやっとするんだよね、なんか
ってなるんだよね。そうですね。
でもさ、なんか実際もあるかもしれないけどさ、ちょっとなんか批判してからなんかやってるみたいな人いないのかなってちょっと思っちゃったりする。
いるでしょう、そりゃ。
ああ。
なんか、
まあね、まあ。
最新のゲームってとか、有名なメーカーとかさ、そういうところが出すゲームって、うん、なんか、とりあえずやって文句言いたいみたいな人って結構いいんだろうなって思っちゃったりしたよね。
まあ、でもそうかもな。
まあ、その、なんていうか、それも別に、じゃあそれを言うなともあんまり僕は思わない。
ああ、もちろんもちろん。
そうだね。
うん、そうそうそう。
いるだろうねっていう事実を分かってればいいんじゃないかな。
そうそうそう。だから、その、ネガティブな、その、レビューとかっていうのが、まあ本当小平さんおっしゃったように、わ、うん、ーっとこう広まっちゃうのは、めっちゃもったいないんですよね。
うん。
特に初動に関しては。まあこれはあの、FF15 の時の話と一緒ですよね。小平さんがおっしゃってるのはね。
ほうだね。うん、16のもね、う
ん。あ、ごめんなさい、16か。ごめんなさい、失礼しました。
う
ん、
15もまたちょっと違う時間があったんだけどね。
はい。まあまあ、そうですね。まあ、だから、それに関しては、本当にそうだと思います。単純に、売れなくなっちゃうから、続編が作れなくなったりとか して、まあ、その、本当にその作品が持っている持ち味みたいなものが、発揮されないまま、勘違いされたままみたいなので、ちょっとあまりにも悲しいみたいなのは、確かにあるから、あるんだけど、それやっぱ結局その、書きたい人はやっぱりそれを止めることが僕らはできないし、やめてくれっていうのも僕ちょっと違うと思ってて、
うん、
で、
うん、
その、受け取り手の受け取り方かなってやっぱ思うんですよね。で僕ら3人が、ね、その、そういうレビューを見たときに、そう、このゲームってそういう感じのゲームなんだ、やるのやめとこうってならないじゃないですか、僕ら3人って多分。
そうね、確かに ね。
いや、まあ、参考にはするよ、もちろん。
いや、もちろんね、
部分と。
ああ、そう思う人もいるんだなっていうのは思うけど。
そう、とかというかね、う
ん。そう、実際やっぱやってみないとわからんって多分僕ら3人とも多分思うんですよね。
うんうんうん、
で、本当に興味があったらやってみて、 ああ、意外といけんじゃんとかね。ああ、うんうん、確かに言われてる部分はこうだけど、それを凌駕するいい部分があるなとかね。うんうんうん、こう、いろいろ自分たちなりに考えると思うんですけど、うんうん、だから受け取る人が、あんまり気にしすぎないでほしいなっていうのが僕のなんかこう気持ちというか、お願いというか。
あの、ある意味俺個人的に、あんまりその、主観が入らないような要素を聞くかもしれない。それこそプレイ時間だとかさ。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、ボリューム、そうですね、ボリューム感とかね。
そういうのは参考にするけど、うんうん、それ以外の部分はあんまり参考にしないかもしれない。
いや、それは確かにそうっすね。
なるほどね。正しいかもな。
なんかゲームの内容、いや、もちろん内容もあるんだろうけど、そんなに、結局自分でやってみないと、わからない。
いや、わかんない。本当
そうなんです。そういうことよね。
だから、で人と感性違うだろうな、もうなんとなく自覚はしてるからさ。だからなんか、まあもちろん、多少なり響いてる部分も、まあ、自覚ない部分ではあるかもしれないけど、まあ、それ以前に自分がやりたいと思ってたか思ってないかの方が重要かもしれない。ただ、プレイ時間に関しては、やってみないとマジでわかんないので、すげえ参考にしてます。
いや、ほんとそうよね。
あ、そうなんだって思う。で、今の自分でそのプレイ時間が耐えられる状況かどうかみたいなのは参考にする。
そうなんだよ。
それはあるかな。
まあ言ってしまえば、プレイ時間もある種ネタバレの一つではあるんだけどね。
まあね。
まあね。
あるんだけどね。
まあまあまあ、でも、そうね。そのいきなり飛びつくタイプのゲームじゃないと、やっぱりちょっと気にはなっちゃう。
でもやっぱこう、こうやってね、あのゲームが、なんでしょうね、めちゃくちゃいいゲームがたくさん出るような、こう時代になってきて、僕らもいっぱいいろんなゲームを経験してきて、なんでもかんでもこう、飛びついてむしゃぶりつくみたいなことが少なくなってきてるじゃないですか。子供の頃に比べたら。だけど、例えば僕は今回の話で言うと、ドラゴンズドグマ2とかは、もう、誰が何と言おうとやるって決めてた、みたいなタイトルってたまにやっぱあるじゃないですか。
あるね。
ね。で、その時には、結構、本当にワクワクしてむしゃぶりついてるんですよね、僕。わかります?この、どうかな?このゲーム、続けるかな?続けないかな?みたいな、ちょっと様子見で、どう?って。で、気がついたらハマってて、うお、時間溶けてる、みたいなパターンは結構あるんですけど。
はいはい。
そうじゃなくて、ドラゴンズドグマ、オープニング始まったーみたいな。みたいな、うおーみたいな。うわ、なんか、あ、グリフォンの背中に乗って飛んでるみたいな。オープニングのところのね。うおー始まったタイトルコールあーみたいな感じの、その、なんかこう、ちゃんと楽しんでる感っていうのを味わえるのは、そういう時なんですよ、僕は。その、なんか無条件にこの子受け入れます、この作品を僕は受け入れます、みたいな姿勢になってる時は、もうなんか、もう、皿舐めるぐらい美味しく食べてるみたいな感じなんですよね。
いや、わかるよ。まあ、
そう。だから理想はそれだなって僕は思っているんで、なんかこう、そういう自分に持っていくというか、こう、楽しむモードにするみたいな感じは結構僕の中であります。
ああ、そうね。自分をコントロールするの大事だよね。
まあ、そうなるともう他の人のレビューとか全く関係ないんで。
ああ、まあ、それはそうね、うん。
本当に楽しいし、それって。僕はね、僕の体験的に自分を楽しむモードにもし持ってけたらめっちゃ楽しいんで、お得なことしかないんですよ。そうね、損しないんですよね。
まあまあ、俺で言う最近だと、それこそ AC6 とかね。そういうやつよね。わーって言って。
そうね。ハルさんだってもう、ね、
なんかもう、1週間ぐらい。
ほんと、1週間ぐらいで終わったもんね。
終わったからね。1週間かかんないぐらいで終わってたから。そういうのは理想ではあるけどね。確かにね。だから全部が全部そうかって言われると、じゃあ同じようなタイミングに日本ゲーム出たらどうすんねんみたいなね。
本当そう。
それこそいつぞやのグランツーリスも、ホライゾン、エルデンリングみたいなね。ああいうのとかもう全部やりたいんですけど、どうしたらいいですかねって
。あれ、義語色の三国志が始まったのかっていう思うぐらいすごいことでしたね、あれはね。
結果、エルデンに軍配が上がるっていうよくわからない。
圧倒的な強さでしたね。
あれも不思議な強さなんだけどな。
まあでもそうよね。その自分が本当にこう周りの意見をこう全く気にしてないぐらいにこうのめり込めるタイトルが、まあポンポン出るかっていうとそうでもないからな。
そうね。
そうですね。
難しいよね。
いや、難しいと思います。
やっぱこう、興味があるような、ないようなっていうタイトルは、まあ、あるからな。そこでね、偶発的な出会いでめちゃくちゃ面白かったっていうゲームも、まあ、いっぱいあるんだけどもね。とりあえず触ってみなきゃわからんっちゅうのもいっぱいあるからな。
それこそ浩平さんのチュニックなんかそうですもんね。
いや、まさしくです
よ。まさしくそうですね。確かにね。発見したわけですもんね。そこ
で、
ね。
そうですよ。
それもまたいいことなんですよね、またね。
そうそうそう。
なんかその出会いみたいなのも、やっぱいいじゃないですか。結局だからゲームなんとかにおけるそのチュニックのムーブメントってやっぱ一つのこうストーリーがあるわけじゃないですか。
そうだね。
ね、やっぱそれも素敵じゃないですか。
そうなんだね。
ねえ。
いろんなね、こう、自分のアンテナ以外のところからやっぱ見つかって、それが自分にもハマるってのは嬉しいからな。
嬉しい。
うん。
うん。そうなんですよね。
うん。
まあそうよね。だから、まあ、自分らもそういう、その、ね、リスナーさんへそういうのが送れたらいいよねって思うところもあるよね。
まあ、そうだね。ね、多少でもね、そういうきっかけを作れてれば嬉しいですね。
嬉しいよね。
マイナーなやつ紹介っていうか、番組で話してやったとか言われると、にやーってなるよね。
いや、もう本当もう。
ありがとう、ありがとう
にちょにちょしちゃいますね。嬉しいですね。それは間違いないですね。
ある
よ。
そうだな、まあ、不便な仕様、はい。元をたどれば不便な仕様。難しいけどね。でもなんか、不便だからダメだっていうことは決めつけたくはないというかね。まあ、レビューでどう書かれてるからね。
それで結局楽しかったかどうかですよね。
そうそうそう。
いや、明らかにこのゲームテンポ悪いよねっていうゲームも実際あるから、だから、不便とテンポの悪い、だからどっちと感じるかみたいなね。
そうですね。確かにね。
あるよね、正直ね。
そうね。
だからその辺がまあまあゲームのデザインの妙がどうなってるかっていうかね。ことなんでしょう
ね。そうね。まあ難しい話題ではあるけどね。なんか、極力ね、こう楽しめる姿勢で楽しみたいですな。
なんかできるだけ制作側の意図を組んであげたいみたいなのがあるよね。なんかぼんやり。
まあそうなんだよね。なんかこう。受け止め方というかね、遊び方でね、こう、なんか、荒探ししようっていうふうに遊ぶと、やっぱり荒探ししちゃうからね、そういうのしか出てこない
から、ね。そうなんですよね。うん、ほんとほんと。
なんか、楽しもうっていうのを、こう、メインに出して遊んでいければなと思いますよ。
だね。
お得です。
お得。
はい。そっちの方がお得です。
まあ、そう、間違いない、お得だよ。
はい。楽しいが増えるので、人生の楽しいが増えるから、お得です。
お得。
はい。
よし、じゃあ、ちょっと時間的にはもう結構あれですけども、最後にもう一本だけ紹介したいんで読ませていただこうかなと思いますけども。
お願いします。
はい。
お名前が緊急対策本部長さんからです。
おすごいところが来た、な。なんか、何の緊急対策、
何が起きた、どうした。
タイトルが、神田さんに共感と。
お
本文読ませていただきますと、レベル102、ドラクエの話を聞きました、神田さんがゲストで全く初めての方でしたけれども、年齢も近くゲーム人生がほとんど一緒で強い共感を感じました。
お、
ドラクエのフローラを選んだことや時メモ、同級生2、金消しなど自分の人生にドンピシャでした。
お、
ドラクエがリズムゲームという考え、ボタンを押すことが無意識に気持ちよく感じていたんだと驚きました。とても楽しく共感できた回でした、今度朝日新聞ポッドキャストも聞いてみようと思いますといった内容でございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
神田さんに届けっていうところでね。
そうですね。
かしら。
わかんないですけどね。
さすがにお便り会ポンと聞いてはくれないと思うけどな。まあでも神田さんとかやっぱまあ、僕らと違う世代ゲームプレイの仕方っていうのもあって、今までと違う共感の仕方をいただいたのが、ちらほら見受けられましたね。
そうですね。
そうですね。俺らと違う引き出しだった感じはしましたね。編集しながら、2時間半ぐらい編集しながら。
すいませんでした。
最初ファイル見た時に、2時間半小平さんに、あ、これ2回とかに分けるやつって聞いたもんね。大丈夫ですよ。ゲスト会ならなおさら大丈夫ですよ。
いやー、でもあれでも抑えた方なんです。多分ね、まあ、神田さんにこう、各ドラクエの、ナンバリング一本ずつ触れてったら、本当にすごいことになったんだと思うんだけどもね。
そうでしょう、ね。
まあでも、 あれ実際蓋開けてみるとドラクエの話ではあるんだけども、ドラクエじゃない話も結構あるような話になっていた気がして、
いろんな
ところに。でもなんかその、まあ、繰り返しになっちゃうけども、いつもと違う、うん、ゲームなんとかのいつもとは違う感じに仕上がったんで、とてもいい話だったなと個人的には思ってますね、
う
ん
うん、そうですね、う
ん、ドラクエがリズムゲームだとかってね、あんまり聞いたことはなかったけど、うん、なるほどなと思ってましたね、うん、だから、うん、まあまあリズムゲームっていうか、なんか自分なんかがよく言うあの言い方だと、それこそテンポだったり小気味良さみたいなところと似たような話なのかなと思ったりしましたけど、
うんうん、なんかね、うんうん、触ってる楽しさみたいな部分に通じるところだったろうしね、うんうんうんうん、
まあ、そこは大事よな、確かになっていうのはすげえ思います。
そう、なんか神田さんに言われて、ね、あのドラクエとかはなんかセリフの量とかも考えてそうみたいなことを、うんうんうん、その時確か話してたけども、
確かに確かに、
なんかいや実際そうなんだろうなって、なんかすごいなんか、
いやそれはそうかもね、ね、ある程度こう簡潔に喋るみたいなのありそう
ね、なんか、うん、別にこう裏が取れたわけじゃないけども、なんか隠しに至った感じがあってね、すげえと思っちゃったよね
確かにね、うん、
ちょっと分あの喋る言葉としては文章的におかしくても、うん、ある程度もうちょっと簡潔に喋らせようみたいな意識とかは働いてそうだよね、確かに、う
ん、あると思いますね、
ゲーム画面であんまり文字がっつり読ませるもんでもねえしなみたいなね、
うんうん、まあね、特に初期のドラクエなんかね、漢字もろくに使えない、うん、状態だったもんね。
うんうんうんうん。まあ容量的に入らないみたいなのももしかしたらあったのかもしれないけど。
いや全然あったと思いますよ。
うん、そうだ、そういう、
どっちの状
況、その側面もあるな。
状況もあるんでしょうね。でも容量的に入んないんだったら、むしろ短い言葉でどうやってこう複雑なことを伝えるかとかっていう感情だ
ったんですね。
っていう話になった、
ね。まあ、もともとね、堀井さんが編集者ですからね。
確かに確かに。
雑誌編集者ですから、ね、やっぱりこう、どう要約して、ね、短い言葉で、ね、あの、枠に収めるか、みたいなところが、もともと彼の本業だったと思うので。
そうだよね。
うん。やっぱそういうところはお得意なんでしょうね。
編集者の、ね、方がドラクエを作り、コピーライターの糸井さんがマザーを作りみたいなね、うん、その辺はやっぱりなんか言葉の独特さみたいなのはなんか両方あるゲームだよな、
確かにそうだな、
のをやってない人が言う
確かにそうだな、
いいね、なんかすごい春さんが詰まってたね今ね
確かにね、
いやなんかいろんなところでこう節々で聞いたことあるけど、なんか言葉の使い方癖あるよなとかっていうのをぼんやり知ってるっていうこのね情報の薄さね
いやーでもね、もう神田さんが出てくれたのはね、うんうんうん、こうあの僕のもう一回言ったら、ハヤツの方もなかなかこうすごい評判が良かったんでね、ハヤツゲームなんとかと、あのどちらも神田さんには本当大感謝ですよ、
うん
うん、あどうなんだろうな、あのあんまり適当なことは言えないけどもな、なんかあのホネスト君のあのもう一個の番組にも出るかもなみたいな話が、なんか、
あそうなんですか、
若干そう、まま、とまったかどうかは分かってないんだけども、そういう話も裏ではあったらしいので、ひょっとしたらそのうちやるかもなみたいなこと思ったりもするっていうところですね。
駆け上がりラジオの方に。
あ、そうだ、そっちじゃないな。そっちじゃない、そっちじゃない
。あれ休止してるだけですよ、確かね。
そう、そ
っち。終わってはない。
終わってはないらしいですよ。うんうん、終わってない。
まあじゃあ、押し話の方に出るかもしれない、ね。そ
うそうそう、かもしれないってね。まあ、あんまりこう。
神田さんの推しってなんだろう。
ね、なんだろうね。
そう、どういう話なのか全くそう。想像もつかないけど、不要意なことは言えない。実際まとまるかは分かってないんでね。不要意なことは言えないんで、ひょっとしたらそうかもよぐらいでこう受け止めて、
なるほどね。
思いますよ。
忘れた頃にやってくる。
まあそんなんでね、まあ今日も90分超えていっぱい話しちゃってね、終わっていこうかなと思いますんで、最後エンディングに入っていこうかなと思います。
はい。
はい。
作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
はい、はい、エンディングです。
今回もお便り皆さんありがとうございます。
ありがとうございました。まあちょっとこう久々の通常回みたいな感じがしてね。
うん、うん、うん。
なんか懐かしい感じすらちょっとしまし
ょう。まあ小平さんはちょっと出ずっぱりでしたからね、最近ね。
出ずっぱりっつってもなんかこう収録タイミングが結構まばらだったんで、そんな感じもしなかったんだけども。
ああ、うん、そっかそっか。
うん、なんかすげえなんか集中してこうめっちゃ撮ったっていう感じはなく。
うんうん、
まあでもまあそれこそ冒頭に言った通り、春さんと話すとめっちゃ久々だなっていう気がしててね。
やほうやほう。
そう、頭のあの最近何やってるっていうのもなんか。 それこそ神田さんの回も、ね、チュニックの回も、あの、うんうん、自分が何やってるっては最近の話をしなかったんでね。
そうだね。うんうんうん、なんかそういうのがあんまりないと、なんかこう、だんだんこう、溜まってくるよね。
そうそうそう。あの話もこの話もあるなみたいな。
結構あれもこれもやってんな、みたいな、
う
ん
う
ん。
そう、多分あの、うんうん、ブレーキがなかったらドラゴンドズマの話永遠してた気もするし。
まあまあまあまあ。
ドラゴンドズマはやっぱり遠からずやる感じだな、これ。
そうですね。3人集まってネタバレ会をやる感じでしょうね、多分、ね。
感じでしょうね。
まあなんかね、なんかこう、いつものゲームなんとか感を今日は感じましたよ。
うん、うん。だね。だね。確かに確かに。
まあ、こんなんでね、うん、今後もね、やっていければなと思いますんでね。
はいはいはい。
今日も定型読んで終わっていこうかなと思います。
はい。
この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。すでに番組の購読フォローボタンも押していただけますと僕たちがとても喜びます。
はい。
その他SNS ではハッシュタグゲームなんとかを使った投稿もお待ちしております。番組に対する感想であったりリスナーさん同士の交流にもつながればなと思いますので、気軽に使ってみてください。そんなわけで第104回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
ハルと
ダンでございました。
それではまた来週。
バイバイ。
さようなら。